重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、皆さんこんばんは、重徳和彦です。フューチャースピリッツ始まりました。今日のゲストはですね、これ初めてかもしれませんね、カンボジアから来ていただきました、目安ひろこさん。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。まあ、カンボジアからといってもね、もちろん日本人なんですけども、
はい
ただカンボジアに長く、はい、お住まいでね、そして後ほどお話しますけれども、いろいろと、
はい、
カンボジアで、まあ、子どもたちを支援する活動をされていて、現在岡崎で絵画展をね、子どもたちの絵画展を開いていると、はい、こういうことなんですけどもね、今日はですね、目安ひろこさんの他にお二人、ね、前からのご縁でね、一回この番組にも出演していただきました、米倉奈々さん、
はい、
はい、ごめんなさいね、殴り方で福祉研究会マハロというね、はい、マハロさんのね代表ですね、米倉さん、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人マハロの副代表、はい、ね、副代表の宮崎由紀さん、
よろしくお願いします、
はい、はい、こんな3人に今日は来ていただきました、よろしくお願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
はい、ところでですね、今ね、マハロの米倉さんと宮崎さん、お二人は黒い T シャツで、なんか素敵なね、カラフルなデザインがこうついてる T シャツを二人お揃いで着てるんですが、これ何の T シャツですか？
これは砂田行く前の孤児院の子供たちが描いた、
はい、
イラストを、はい、T シャツにしているグッズです。
は
い、
じゃあまさに目安さんが、
はい、
今ね、砂台熊へ孤児院っていうね、砂台熊へっていうのはカンボジア語ですよね、
はい、
そういう孤児院を、ね、の代表されてるわけなんですけど、はい、カンボジアで代表されてるわけですけれども、
はい、
はい、その子供たちが描いた絵をあしらった T シャツをマハロの2人が、
はい、
今日着てるということですね。声が揃いましたねこの砂台熊へ、これどういう意味なんですか？
カンボジア語で、はい、カンボジア人の手によるものという意味になります。
カンボジア人自身の手によると、
はい、そうですね、はい、自分たちの手で子どもたちを教育して、はい、その子どもたちが自分たちの手で国を作っていける人になってほしいという願いを込めてつけた名前になります。
この孤児院にはどういう子どもたちが多いんですか？
はい、今18人子どもがいるんですけど、
はい、
ほとんどの子が虐待を受けて保護された子ども、あるいは交通事故で両親を失った子どもたちなんかもいます。
ああ、なるほど、
はい、
いつ頃から開かれてる孤児院なんですか？
来年で20周年になるんですけど、はい、
割と歴史もある。
そうですね、はい、
そこの代表を目安さんはされてるということなんですけれども、はい、今岡崎で絵画展を、
はい、
まあ、どこで
岡崎のリブラ図書館で行っています
、はい、ね、マハロのお二人は現地人ですからね、
岡崎
の方ですからね。
目
安さんはご出身が
和歌山県です。
和歌山県で、
はい、
で今カンボジアにお住まいですが、
はい、
まあね、この絵画展、これ、
はい、
まあ、日本で何回もやっておられるということですけど、
はい、
なぜ絵画？
そうですね、カンボジアはその1970年代に起きたポルポト政権によって、まあ、教育者とかそういう知識層の人たちが虐殺されて殺されてしまったという経緯から、学校教育の中で音楽とか体育とか美術っていうのがまだきちんと行われていないのが現状なんですね。
未だに。
はい、そうです。でその中でやっぱり、院内教育で自分のその個人にいる子どもたちだけでも、はい、美術の授業をやりたいなということで、それで、まあ、10年ぐらい前から絵画教室を開いてまして、
うん、
でその時に出来上がった絵がだんだん面白い絵ができてくるようになったので、うん、まあ、日本で皆さんに見ていただきたいなということで絵画展を開催するようになりました。
美術の教育がないということは、
はい、
なんでしょう、こう色 図解とかそういうのを貼らない、
は
い、
そうですね。だから最初は画材を渡して絵を描こうねって言っても、はい、何をどういうふうに描いていいかっていうのは分からなかったみたいなんですけど、やっぱり10年間ずっと少しずつ時間割の中に組み込んでやっていくうちに、はい、本当に自由に自分たちの内面とかそういうものを表現できるようになってきたので、ぜひ日本の方には見ていただきたいなというふうに思ってます。
なるほどなるほど、はい、カンボジアの子供たちならではの絵っていう感じはやっぱ日本とは違いますよね、はい、
そうですね、うん、やっぱり色が鮮やかだという感想はよくいただきます。
そうなんです。
それからやっぱり遺跡とかそういう、はい、世界遺産がすぐ近くにある町に暮らしてますので、うん、まあ、そういった風景とかっていうのも日本の方にとっては珍しいのかなっていうふうに思いますね。
まあ、カンボジアというと首都プノンペンぐらいしか地名が出てこない人もいると思うんですけれども、はい、この砂大熊江孤児院はどこに所在してるんですか。
はい、シェムリアップ州というところで、うん、世界遺産にもなっているアンコールワットから、うん、私の施設までは車で15分ぐらいのところになります。
なるほど。じゃあ結構観光客も、
そうですね、
来るような、
はい、世界から来ます。
あ、まあその辺もね、子どもたちの感性に影響を与えてたりするんですかね。
はい、
でところで今日マハロの、ね、米倉さんと宮崎さんお二人に来ていただいてるわけですけど、岡崎のねお二人がどういうきっかけでカンボジアに、ね、で暮らしている目安ひろこさんと出会ったっていうことなんでしょうか、この辺りは。
2年前に、はい、カンボジアを訪問させていただいて、その時に、はい、砂大熊江の孤児院を訪問させていただいて、
うん、宮崎さんが、副代表の宮崎さんが2年前に、はい、カンボジアに行ったわけですね、
はい、そう
です
ね、うん、でその時に、目安さんと初めてお会いしました、
うん、うんうんうん、でも偶然というか、どうやって会う、なんで
会ったんですか。紹介をしていただいて、うんう
ん、はい、前から日本とつながりがあったっていう、
そう、
個人的にはそうだけど、その、はい、こうね、
旅行、目安さんですか、
うん、なんでどうやって目安さんにたどり着いたかってことですか。
旅行会社さんに紹介をしていただいた経緯があります。
旅行会社さんがなんか、
そうですね、
目的地として、
はい、現地の旅行会社の方が、はい、まあ、うちの施設のことを知ってくださっていて、うん、でうち の卒業生たちももう日本語が話せてガイドなんかもやってますので、うん、そういうつながりで旅行会社の方が宮崎さんの方に、うん、こちらにも訪問してみたらどうですかっていうふうに言ってくださって、うん、そこで2人が出会ったんですね、うん、
なるほど、
はい、
でそこで感じるものがあったと、宮崎さんは、
ね、宮崎さんのお話を聞いて、はい、ぜひっていうことで、はい、
特に どのあたりが
特に、子どもたちの権利とかをまず大事にしていたりとか、教育方針もしっかりされているっていうのが魅力を感じました、
うんうんうんうん、ね、今こうやってお話を、目安さんのお話聞いてるだけでもね、すごくこうまず話が非常に上手というか分かりやすくて ね、やっぱりそれだけに、それだけきちっとした思いとか方針を持って活動されてるんだろうなって、こういうね、ちょっと話しただけでもすごく感じるわけなんですけどもね。で、まあやっぱりその今のカンボジアの虐待を受けている子どもたちを受け入れている個人ということなんですけども、はい、日本とどういうところが違う、背景がどう違うとかいうことを。ちょっとお話いただけますかね。
そうですね、やっぱり一番大きな違いは、うん、都市部と農村部っていうのに分かれて、うん、その中で の格差がすごく大きいっていうところがあって、うん、それで特に農村部に関しては40年ぐらい前の、はい、内戦から教育を受けられるチャンスがまあなかった人たちっていうのが、うん、ずっとこの負の連鎖で、
うんうんうん、
子どももまた受けられない、その次もっていう形になりつつあるっていうのが、はい、やっぱり一番大きな問題で、はい、そういうところはちょっと日本の場合は戦争もあったし、戦争に負けたりしましたけど、
はい、
教育は大事だっていうことはみんな分かってたと思うので、
う
ん、
そうですね、国民的にそのあたりは ね理解されてたような感じがしますけど、
はい、そこがやっぱり大きな違いかなというふうに思いますね。
なるほどなるほど。まあこういったね、教育とか、まあ、自分が受けてきた教育とか教育環境っていうのは次の世代に、まあ、
はい、
ね、良くも悪くも引き継がれると、こういうことだと思うんですけれども、このじゃあどっちかというと日本の方がね教育も進んでるような感じも これ日本人のね僕らは思っちゃうんですけれども、しかしマハロの皆さんがお二人がなぜカンボジアに着目をしたかっていうところ、やっぱりカンボジアの逆に日本よりも優れてるという面があるわけですよね。この辺ちょっとねぜひ知りたいなと思うんですけど、どちらからお聞きしましょうか。宮崎さんから。宮崎さん、はい、じゃあ宮崎さんから、はい、
カンボジアを含め途上国って聞くと支援が必要な国だったりとか、うん、貧困といったマイナス的なイメージがあると思うんですが、うん、それだけではなく日本にないコミュニティ力とか、うん、家族の絆というものが強いなってイメージがあって、実際に行ってそれを感じたので、まあ、それを日本でも広めていきたいなって思ったのがきっかけです。
なるほど。カンボジアどんな暮らしてて日本ではこんなことないなっていう、
そうですね、カンボジア
こういうところはすごいっていうところは具体的になんか、
うん、やっぱりあのそばに暮らしている人同士がお互いにすごく関心を持ち合ってるっていうところは大きいかなと思いますね。
これどういう時に感じるんですか。
ちょっと日本だとおせっかいになっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、それこそちょっと買い物に行って買い物袋持ってると、はい、何買ってきたんってすぐ聞かれたりとか日本だとほっといてよってなるかもしれないし、
あもあるけど、
はい、あとそれいくらしたんとか聞いてくるんですね、気軽に。
そうなんですか。
で聞かれる方も聞く方も特にそれを嫌なことだとは思ってなかったりして、うん、一つのコミュニケーションとして、うん、あそこ行ってきたよとかで値段言いたくなければうるさいとか言って、うん、そういう感じで、うん、あのなんて言うんでしょうね、なんかこう関わりを持ち合う、うんっていうところであったりとか、あとは子供がいると、うん、もうそのどこそこの子どこそこの子っていうんではなくって、はいはい、あのみんなの子供として、はい、あのみんなで手をかけ合って、うん、ダメなことを叱るし、
はい、
あのいいことしたら褒めるし、赤ちゃんがいれば、ね、はい、抱っこするし、うん、でされる方も、うん、あのうちの子に触らないでとかそういうんじゃなくって、うん、ありがとうありがとうって、あの自分が楽だわみたいな感じで、うん、お互いにこう助け合うっていうところはすごくコミュニティ力としては強いなっていうふうに思いますね。
なんか信頼し合ってる感じがしますね。
そうですね、
なんか
ね、はい、
まあ、特に最近の日本では欠けてきているような感じもしますけども、まあこういうお話をまた聞けるんですね。あのラジオはもうあと1分で終わりですけども、
はい
はい、ちょっとご紹介いただけたらと思うんですけど、じゃあちょっと代表の米倉さんから、ちょっとマハロの代表のね、はい、米倉さんから、はい、
はい、海外の福祉から学ぶ福祉ネットということで、7月30日、同じ会場の図書館交流プラザリブラにて、カンボジアの子育ての現場からという題名で宮洲弘子さんに、うん、11時から12時半でセミナーを開催いたします、うん、のでぜひ皆さん来ていただいてお話を聞いていただけたらなと思います。
はい、7月30日ですから、はい、明後日日曜日、はい、午前11時からってことですね。
はい、11時から行います。
はい、非常に興味深いですね。カンボジアという途上国じゃないかってね、日本は上から目線で 見がちな気がするんですけども、よっぽど学べることが多そうな感じがしますね。それからあのね、今日のお二人の素敵な T シャツもに、まあちょっとラジオだから見えませんけどねあのそれなんかも含めたね、あの、はい、絵画展が今日始まったっていうところでということですけれども、はい、土曜日日曜日そして月曜日いっぱいやってるということですね、
はい、
これもリブラでやってるということですから、はい、まあ、この週末そして月曜日にかけてぜひ岡崎市民の皆さんをはじめリブラに大集結をしていただきたいということですね。はい、じゃあ今日は砂田大工前個人の目安ひろこさん、そして、福祉研究会マハロのお二人にお越しいただきました。ありがとうございました。